バンプを踊りに行きたいけれど、10年早いとおっぽり出され、カナプリよ。
出てきそうなんだけどね、多分微妙に音程が違うから、やっぱり浮かんでこないマサヨです。
おっぽり出されて、すごい歌詞だなと、びっくりし
本
ています。シャケコです。このポッドキャストは、国際結婚の末、アメリカ・アリゾナ州にたどり着いた日本人妻3人でお送りしております。皆さん、本日もお忙しい中、お耳をお貸しいただきありがとうございます。
当。
今も
さ、
あれ
ね、
です
よ
もん
く
ね、
ほら、お目汚し、なんだっけ、目を
お
汚
耳汚
す。
し、お目
お
汚
耳
し
汚
だ
し、
な。
私たち。
あ、
お
私の
耳
歌
汚し。
で、まあ、そりゃそうだよ
違
な。
う違う。私たちのポッドキャストがね、雑談、本当
い
に、
や、雑談だ
た
か
だ
ら
の雑談だから
ね。
ね。
ちなみに、サボ妻は、Spotify、Google ポッドキャスト、おそらく Amazon、Apple ポッドキャスト、そして、YouTube、そしてなんとなんと最近、Voicy でも、配信が始まりましたよ、皆さん。どうもありがとう
お
ご
め
ざい
で
ます。
とう。すごい
お
ね。
めで
さ、
とう
あ
もお
れっ
かし
てい
か。
さ、勝手に配信されるわけじゃないからさ、配信してくれてるんでしょ、あなたとバリ
選
が。
ばれし、まあそうだ け
選ば
ど、
れ
選
しよ
ば
ね、
れ
まず
し
は
も
ね。
のしか、ボイ
ボ
シー
イシーは
で
できないんだ
配
よ。あ、そう
信、
な
誰でも
の？
できるわけじゃないのよ。ありがたいこと
へえ、
に、
そう、
本
あ
当
りがたい
に。あり
ね。
が
どう
た
いう
い。
規定があるの？ボイシ
違うね、それは、ボイシーの方に聞い
ー。
ていただきたいんで
いい
す
よって言わ
が、
れたってことか。
ありがたいね。 そうね。
長いこと
本
や
当
っ
に
て
あり
る
が
よう
た
に
い。
思われるようになってきたかね。これで4年目？私たち。
長いことやってるように思われて、そうね、4年目
だって
だよ
さ、ま
ね。
あまあ長いことやってるねってやっぱり言われてる。まだや続けてんの？って言われてるもんね。
そう
本当だ
そう、
ね。
続けてるよ、みん
続
な。
けてるよと思うよ ね。 続
だから
け
す
て
ごい
る
でしょって言っ 4
て。
年目。ぜひぜひね、引き続き、よろしくお願いします。ぜひ、皆さんの聞いている、プラットフォームのね、いいねボタンがあったらいいねボタンを、そして、サブスクのボタンがあったらサブスクを、チャンネル登録のボタンがあったらチャンネル登録をぜひぜひ、よろ
そ
しし くお
て
願い
ね、
します。
もしあれだったらコメントなんかもらえたらすごい。
もうコメントいただけたら本当に
おキャーって
嬉しい
な
よ
るね。私
ね。
でもさ、YouTube の方コメント出てくると嬉しいよ。なんかこの
嬉
間もコ
しい
メントくれ
よ。
てたもんね。わ、嬉しいと思って。
ねえ、Spotify の方もね、コメント時々いただいて、この前、1日に5回聞きましたっていう方がいたの。で、本当にね、本当に人生、変わりました、ありがとうとかね、いや、嬉しいなと思う
ありが
し、
たい、ありがたい、ありがたい。
この前のかなちゃんの、お母さんとかお父さんの話も、ちょうど本当にタイムで、うちの、ね、親も最近怪我をしてしまって、方がいたりとか、やっぱりこう嬉しいね、フィードバックもね、いろいろ
フィード
ね。で、
バック。
私
お
のね、
返
飛
しし
行
て
機
なが いけ
怖
ど、
いって話
ありが
も、
とう。
飛行機が怖くなくなるように、元 CA の人がいろいろね、メールをくれて、飛行機は落ちません、大丈夫ですっていうメールわざわざくれたりとか。
そう。まあ、今、この前でも私、初めて飛行機で、急病人が出るっていうやつに遭遇した。
お医者様はいませ
どう
ん
した
かっての
？
やつ？
になるかと思ってたし、構えてたの、一応国家試験は通ってるし、でももう十何年もやってないし、でも、
ナースね、元ナースね。
そう、お医者様がもちろん一番じゃんね。だから、でも、血圧ぐらいは測れるしと思って待ってたけど、その前にね、意識を戻したからね、呼ばれることなく、あれだったけど、結構焦った。
じゃあ
びっ
ちょっと
く
フェ
り。
イントが来たってこと？ちょっと。
インド人のこう夫婦が座ってたんだけど、斜め前ぐらいに、旦那さんがいきなりパンパンパンパンって手を叩くから、何してんだろう、マッサージ、新たなマッサージかななんかって思って見てたの。そしたら、ほっぺた、パタパタパタってなって、そしたら人がわーっと集まってきて、あら、なんか叫ぶんだけど、お母さんが起きなくて、あら、やばいやつって思ったら、お母さんが戻ってきたが、多分本当、気を失って
気
た
を
ん
失
だ
っ
と。
たんだね。よかったけどね、急
そう
病にならな
そう。
くてね。
もうす
で、
んごく寝とったってことじゃなくて？ 私もね、それ思ったの。でも、叩かれたらさすがに起きるよ
それ
ねっ
は
て思っ
ないじ
て。
ゃ
で、旦那さんだっ
ん。
たしね。驚いてたのがね、知らない人が隣でそうなってたら寝てるだけかなと思うかもしれないけど、だからち
そう
ょっと
か。
ね、構えたけど、無事で、その時のやっぱり CA さん、すごいなと思ったし、冷静にね、ちょっとじゃ倒しましょうとかやってたから、すごい偉いなと思って見てたよ。
前回のさ、エピソードで言うとさ、私とマッサンは本当にさ、うん、周りに助けてくれる人は本当にそこら中にあると思ってるからさ。
多い、
うん。で、あの、ね、シャケ子はその、うん、あの扉を開き始めたっていう
だからさ。まあそうね、人に助けてもらう。うん、いや、助けてもらってきたよ、今までも十分に。
うん、でしょ、
うんうんうん、でもなんかやっぱり、こう、アメリカで生き抜いていくには、自分自身が強くないとみたいなのがすごいあったのが、ちょっと自分が弱い時に、あ、こんなにも人って助けてくれるんだっていうのが、なんか日本でもそうなのかもしれない。多分でも日本はどうだろうね、わかんない、最近の日本わかんないけど、私の住んでた頃っていうのはやっぱり、あの、
恥ずかしいから
ですね。そうそう、人に聞いて、すいません、ちょっとやってくださいとかはあったかもしれないけど、そうじゃないとね、ささっとそう、逆になんかちょっと気持ち悪いって女性の方もさ、何この人なんで私のことを助けんのとか思いそうじゃん、なんかちょっと助けたりすると、男性もそういうのビビったりすんのかなみたいな。
でもあなたのさ、ジェントルマンストーリーも全部周りで助けてくれた人の話ばっか聞くからさ、うん、やっぱりそうだよね。うん。うん、
あ、日本ね。
うん、うん、うん。あの、どっかで、すごかったじゃん、どっか日本の飛行機でも誰か、あなたが助けたのか、だから助ける人いっぱいいるから心配することないよね。
自分の話忘れてる、マリーか、マリーがね、荷物を、
とにかく、
うん、あー、荷物ね、
それもそうだし、うんうん、
そうね、そうね、
なんかチャンスがあったら私も手は伸ばしたいよね、うん、まあなんか、うん、まあでもね、それが助けてる感覚もなく席はなるべく譲ろうと思うし、
でも、
ね、荷物はやっぱあれだと思うしね。
サボーズのみんな優しい人が本当に多い
と思う。多いよ、多いよ、多いよ。てかやっぱ多いと思う。あのさ、やっぱ嫌なところを見ちゃうとそれが心に刻まれるから覚えてるだけで、実際ほとんどの人はいい人だと思うな。
やっぱ優しい人多いんだよ、世の中。
うん、うん、そうだと思う。
でやっぱりそのさ、なんか、まあ、ちょっと前回の話戻したけど、その息子がやっぱりそういうのを見て、うん、自分もそういう大人になっていくわけじゃん、
うんうんうん
う
ん、
そういう優しい人に出会ったことを記憶して、で私もそうやって飛行機の中とかいろんなとこで優しくしてもらったのを覚えて、また人に優しくするわけじゃん。だからやっぱそういう連鎖って絶対あるじゃない、うん、でその、なんかちょっと人に意地悪するのも連鎖だと思うわけ。自分もやられてる、例えばなんか お姉ちゃんからいじめられてるとか、こう友達いじめちゃうとかさ、なんか連鎖って絶対あるじゃない。だからやっぱりもうそういうなんか嫌な方の連鎖を自分で止め、いい連鎖を自分が続けられるような人間に、あの、
そうね、
自分もなりたいなと思うし、子供にもなってほしいななんて思うしね。
賛成、
ね、あのヨガで言うよね、嫌なことされたら、得のない人に嫌なことされたら忘れちゃいなさいみたいなね、あるんだよね、うん、あ、じゃあ上手に生きる方法みたいなのが書いてあって、うん、でもそれだと思うの、嫌なことされたら忘れちゃえばいいんだよ、あの、覚えちゃうから、覚えてちゃうからさ、復讐してやろうとかさ、うん、なんか、うん、私のこの気持ちを晴らしてやろうになるけど、うん、なるべくね、まあ、忘れちゃえたらいいよね。
聖書にも書いてあって、なんか復讐したい気持ちになったら、
うん、
その復讐は神様に任せろって、
お、
自分でするようにするつもり自分でするようにすることはないよって言って、う
ん、罰が当たるから、その人にはっていうね、うん、
まあ、罰が当たるっていうか、その神様は神様のやり方で教えてくれるからっていう、だから自分で復讐しようとするなよっていう、なんか教えが、
カルマがやってくるよってことね。
どうかな、ある、どうかな、あると嫌だけど、まあ来るよね、でもね。
あるね、なんかね、私の部下の子が、最近ね、マレーシアから出張に来たの、アメリカに。うん、で、うん、私の部下になってからアメリカに来るのは初めてだったのね。でも昔アメリカに学生の頃住んでた子で、マレーシア人なんだけど、で、来ました。で、なんかこう何日間かいて、で、この前言ってたテキサスの出張にその子と一緒に行くって風だったの、アリゾナからね。したら、なんか、その出発が日曜日だったんだけど、土曜日の日の朝にめっちゃ焦った感じで電話かかってきて、パスポートが見つからないっていうわけ。で、えってなって、うん、どういうこと、最後に見たのいつって言ったら、いや、昨日、なんか他の同僚の子と飲みに行って、で、なんか ID が必要だから、パスポートしかないからパスポート持ってったと。で、3件目まで、3件も行ったろうと思ったんだけど、3件目まではありましたと。でも、今ホテルで見たらなかったって言って、で、どうしようどうしようって言ってて、明日の飛行機キャンセルした方がいいですかとか言われて、いや、なんかもうそれ以上の問題だよねってなって、帰れないじゃん、だって。で、なんか、 期限の切れたパスポートあるんですけどって言ったら、それは絶対使えないからって言ってさ国帰れない国帰れないからって言って、でわーってなって、とにかくとか言ってさ、もう全部ね、最後に乗ったウーバーね、タクシーウーバーで電話したのって言ったら、5回電話したって言って、絶対私はそこで落としたと思ったんだけどとか言って、ないないって言って、ホテルにも ないって言われたとか言って、で最後に行ったお店とかその周りとか全部探しに行ったんだって、その後でもなくて、で大使館は閉まってるしってなって、でわーってなって、で私がもう分かったと、もうギリギリまで出てくるかどうか待とうって言って、でもしそれで乗れなかったらもうそれはしょうがないからって言って、うん、でもし乗れなかったらあなたはもうLA の、大使館に月曜日に行って、再発行してもらって、で帰りなさいそのままって言って、で私の中ではその子がお客さんにプレゼンする予定だったから、急に私って思って、私がすんのってなって、私の中でも頭ちょっと焦ってるわけ、私何にもそれなんか準備してないんだけどななんて思ってたけど、まあそしたら、ね、うん、もう諦めて、まあ、で日曜日の朝出発だったから、土曜日の6時頃どうって言ったら、ノーラックだないって言われたから、あ、もうこれは多分ダメだななんて思ってたら、その30分後にミラクルが起きましたって、
うん、どこにあったの、
パスポートが戻ってきましたってなって、うん、ってなって、でどうしたのって言ったら、なんかホテル あのフロントから電話かかってきて、あなたパスポート戻ってきましたよって言われたので、
あ、よかったね、
うん、でそれをでもミラクルが起きたって言ってたんだけど、でもホテルが分かっ、その子のホテルがそこって分かる人って言ったら、もうウーバーの運転手かホテルの従業員ぐらいしかいないじゃん、
うんうん、
ね、誰がホテルまで持ってきたんだって思うじゃん、
うん、
だってマッサンとかカナちゃんパッてパスポート見つけてもホテル分かんないでしょ、だってその人のホテルどこ泊まってるかなってさ、うん、道端に落ちたら、
ね、
レストランの人とかね、
うんうん、
でなんかまあ戻ってきたんだからいいんだけどって言って、まあ、でもまあ結果オーライだねなんて言ってたら、うん、いや実はねキャッシュも入ってたと、一緒にパスポートと 500ドルだから日本円にすると今いくらぐらい、8万円ぐらい、
ね、7万円ぐらいか8万円
ぐらい、ね、入ってたんだけど、うん、キャッシュはなくなってたので、
うん、
で、
うん、
パスポートだけ返ってきて、うん、でホテルの人にはパスポートをなくした話しかしてないんだけど、パスポートをなくした話しかしてないのにパスポートを戻すときにパスポートしか戻ってきませんでしたっていう返し方だったので、で私パスポートをなくした話しかしてないのにパスポートしか戻ってこないって言うってことは他に入ってたことを知ってんのかなとは思うんですよね、うん、みたいな感じ、そう若い子なんだけどね、若い子でマレーシア人8万円ってすごい大きいと思うわけ、
うんうん、
でもその子がでもって言って、私よりもその500ドルが必要な人に行ったんだと思ったら、私はもうそれでいいですって、
そうね、お金で解決できることはいい、
そう、うん、その人はきっと私よりももっとその500ドルが必要だったんだろうって思うようにしますって言って、うん、言ってあなたそれがもう本当にそのスピリットよって言ってさ、きっと
大丈夫、神様が神様が代わりに復讐してくれるから大丈夫、
うん、じゃだけどシャケ子もさ穏やかに、まあそのギリギリまで待ちましょうって言ってさ、
うんうん、
それがあなたの対策だったじゃん、それが優しくていいよね、
まあそうね、慌ててキャンセルしなくてよかったなと思うよね、
もうしょうがないもんね、だってね、うん、もう待つしかないもんね、うん、お金で解決するじゃんチケットぐらいはね、
そうそうそうそう、だからまあまあでもそうね、まあでも俺性を襲ってたけど、私も大使館に電話したりとかさ、うん、やべえやべえと思ってさ、うん、マレーシア人の友達に電話してさ、うん、これどうするとか言って
皆さん覚えてるか分かんないけど、私グリーンカードをアメリカに忘れて日本に帰った人だからさ、うん、もうその辺、うん、お金が解決することはもうしてもらおうって心に決めて、
う
ん、
そうだね、もうとにか
く心がそうか、心がバタバタすると何もうまくいかないもん、
そう体だけね、無事だったらそれでいいっていうのもあるし、
そう、穏やかにしてたらちゃんと戻ってくんだよ、
そうそう、パスポートはね戻ってきたからっていう ね、うん、そういう、まあ、ちょっとその話を今思い出したっていうさ、もっと必要な人のところに行ったんだと思えばねっつってさ、
いろんなこ、まあね、海外に行くときはパスポート、私もさインドに行って、うん、カバンにさパスポートともうだからグリーンカードとパスポートは絶対に開けるたんびに確認してたもんね、パスポート、うん、グリーンカード、パスポート、グリーンカードこの2つさあればなんとかなるからとりあえずパスポート、グリーンカード、スマホ、この3つだけはもうバタバタさ今やりながら来たけど、やっぱね海外に来ちゃうとね、うん、どうしてもパスポートは大事よね。話は変わるんだけどさ、最近テレビ見てたら iPhone のコマーシャルでね、iPhone のコマーシャル作る人も本当に上手、俳優さんが上手なのか演出家が上手なのか分かんないけど、 あのね、アメリカって16歳から免許が取れて運転できるじゃんね。かなちゃんちの息子さんも多分そうだと思うんだけど、でお父さんが最初に学校に行く日に見送る映像で、子供がバックして家から出るんだけど、あのスケートボードは踏んでいくわ、ゴミ箱にはぶつかりながらこう回転して学校に向かうわけ。でお父さんはもう心配な顔してあのキッチンのテーブルに座って、あーってもう死にそうな顔してる映像なのね。でそしたらピロンって iPhone が鳴って、息子さん、あの娘さんは学校に着きましたってお知らせを今は iPhone がしてくれるっていうコマーシャルだったの。その位置情報をだから娘は送らないけど、うん、iPhone があなたに学校に着きました、安心してくださいっていうのを送ってくれるよっていうコマーシャルだったんだけど、私は子供がいないから、自分はその免許を取って嬉しそうに出かけることしかやったことないじゃんね。もうやった、これで自由だ、どこでも行けるみたいな感じで。でもほら、あなたたち2人は親じゃんね。でましてかなちゃんちはもう16だよね、
うん、
運転してんだよね。もう
今年からだよ。だから同じ気持ちだったよ。
あ、そう。だ、親の気持ちやったことないからさ、これあのお父さんが死にそうな顔ちょっと心に響いちゃった、私の中で。
そんな気持ちでね。私たちの親もね。でも iPhone の CM ってことは本当既存のアプリでできちゃうんじゃん、きっと。
ね、なんとか以上の iPhone ならできますって出てきたけど、何だったか。
あ、新しいのじゃないとダメなの。
そうそう、多分ね。書いてあったよ。
いやだけど、ずっとそのさ、あのロケーションを見れる、登録してるデバイスはさ、ね、見えるからさ、ずっと見てたよ。どこにいるかなとかさ、なんかあったかなとか、ちょっとでも遅れたらとかさ、何があるかなってやっぱりなる。車ドッキドキよ、ほ
んと。でもさ、私たちが運転するときはその、ね、私は18で免許取って18で運転してたけど、親なんて考えたこともなくて、心配してるなんてさ、もううるさいしか思ってなくて、分かってるよ、気をつけるに決まってんじゃんみたいなぐらいで出かけてったけど、もうね、大人になったんだなと、あれを見て、あ、親ってこういう気持ちで私を見送ってくれてたんだなと思うと、なんか感謝っていうか、悪かったなっていう反省が生まれるよ。
本当そうだよね。よくもう、だって海外とかもよく行かせてくれたなと思う。
そう思う、もう。
だから私、本当何にも実はあの息子たちに言っちゃいけないんです。うん、
あ、自分がやったからね。
私本当にさ、車のことだったらね、私ね、撮るの遅かったの、別に車いらないなと思ってたから、だけど撮るの遅かったんだけど、なんか急にやっぱり車乗りたくなっちゃって、みんな乗ってるし、夜一回ね、免許取る前だったし、学校にも行く前だったんだけどね、ちょっとお父さんのちょっちゃったことある。
今日大丈夫なの、その話事故も
昔ですからね、今だったら本当にダメですからね、本当にそれまだ10代くちゃくちゃだった20代のその前兆はもうそこから出ていた。
前兆ね、くちゃくちゃ時代ね、
恐ろしかったの。ダメだよ、絶対ダメだよ、そんなのもし息子がしたら本当にもう本当にそれぐらいひどかったのに、やっぱり立場が違うと、心配で心配でしょうがなくってさ、いやいやいやいやいやと思
い、いやいやだね、本当ね、
思うよ。うちの息子がさ11歳なんだけど、最近さ、昔ゲストで来てくれた歯科衛生士のカズさんの、息子さんのお下がりの自転車をもらったの、最近赤色のね、もうすっごいそれを気に入って、前も自転車持ってて全然乗らなかったのに、それもらったら急に乗り始めて、友達の近所の友達の家とか、学校が終わってからそれで行ったりとか、また最近私も慣れてきたけども、最初の時は本当位置情報だよね、着いたかどうか、向こうの家に聞いたりとかさ、着きましたかとかさ、だってもしかしたら携帯をそこに落として誘拐されたかもしれないじゃん。
つけましたかとかさ、その心配もあるからね。
でやっぱ近所ぐるぐる自転車でやってるから、行ってるから、いろんなところに冒険しにね、それが楽しいから、すごい楽しい楽しいって言うからやらせてる、
気持ちはわかる。
でもすごい確認しちゃう、こんな車の通りが多いとこまで行ってるとか さ、
あなたたち2人 GPS があったけど、私たちの時代は GPS もなかったからね。出かけたらもう、
なかったから自由だったけどね。
そうだから、そうなかったから自由だったけど、本当にどこに出かけたかな、誰も知らないからね。
本当だよね。だってそういうの帰ってこないかもしれないじゃん。そんなリスクの中、よく行ってらっしゃいとか言えたよね。
言えたよね。親の心臓をどんだけ私は痛めつけてきたんだろうと思ったら、今更反省よ。
でもそういうのの信じる気持ちの方が昔の方が高かったのかしらね。
どうだろうね。
でも周りもそうだからじゃない？やっぱ周りもそうだから、うんうん、この子もきっと大丈夫みたいなのは昔の方が強かったかもね。
うん、ね、うん、
ね、うん、みんなやるからあなたもやりなさいみたいな傾向は大きかったじゃんね。私たちの時の方が。シャケ子の時代は知らないけど、ベイビーブーマーの時代だからね、私たちはね、人数多かったからさ。
でも、あと、それがやっぱり、信頼っていうか、もう心配が同行しちゃって、やっぱり門限が厳しかったり、うん、出れない子とかもきっといただろうね。
いた、親が
出させてくれないっていう子もいただろうし、
6時って子いた。
そこで、うん、もう何かあったらその時だからと思って出してくれた。親もいただろうしね、うん、まあいろいろだけどさ、
諦めた、うちの親なんて諦めたからね、うん、途中でね、うん、
いつぐらいで諦めとった？
高校のね1年ぐらいに帰ってこなくなって、うん、でうち私は泊まりに行く友達がいたんだけど、そこのうちのお母さんに直接の母親が電話をして、まあお世話になってますから、もううちの娘が言うこと聞かないみたいなのをこう口をお互い話をしたら、あの健全にやってますよみたいな、楽しそうにやってますよみたいな感じで、うん、お互いの親同士が話し合ってくれて、それから何も言わなくなったから、あれが多分諦めた頃かな。私家出もしたことあるんだよね。家出して新幹線乗って東京まで行ったこともあるから、結構ね、あの高校時代からもうお母さん諦めてたと思う。
いやでも
ごめんなさい、ね、最初に言うとくごめんなさい。
まあ今でも大事にねして親孝行してね、
うんうん、やったことが大きすぎて今は申し訳ない気持ちがたくさんよ。
ごめん、ね、でもそうはやっぱりちょっと連絡すること、はい、うんうん、今あのここにいるけど大丈夫よって、うんうん、ちょくちょくやっぱり連絡するのってすごい大事だよね。
大事かもね、生きてますよってね、うん、生きてて、ね、困ってないって大事よね。
最近インスタのリールで見てるんだけど、うん、あのもうカレッジだとかちょっと大きいホッケープレイヤーの子たちになんかインタビューするの、いろんな子に、うん、でお母さんに週に何回電話してんのっていうのを見てて、うんうんうん、2回か3回とか毎日してるよとかさ、ああ僕してないって出たりするけどさ、なんかそれ見てキュンとなるよね私。でやば、自分とやばちゃんとしないとかけてもらえなくなっちゃう。
かなちゃんち絶対しなさそうや、うん、上の子は。
そう、私上の子が意外として下の子は楽しそうに遊んでるイメージ。
うーん、上の子は
上の子よく怒ってる
名前だけど、
かなちゃん、
ね、私のことをね、うん、お母さんが鬱陶しいって言ってでしょ。
鬱陶しいっていうかさ、うん、なんでそういう余計なこと言うんだみたいなことをよく
言って、本当だよね
って私がさ、本当に、ね、余計なこと言うよね、お母さんって
さ。私でも
親になるといろんなことあるね、うん
うん、日本語でテキストを やり取りしてんだけどさ、
えかいいね、うん、それもね、うん、
あの今から帰るよって自分の名前入れたりとかしてたよ。
かわいい。
帰るになっててさ、帰るじゃなくてもうミックスアップしてんだなと思いながらさ、うん、
今から帰る、
帰るよって言ってなんか本当に可愛いな、
可愛いね、あ、いや、そのうちさ、あなたたち2人が子供が大きくなって心配される方になるんだろうけどね。
あ、そっか、そういうことか。
あっという間に、でも本当にね、うん、でも子供と一緒に過ごせるのも本当、うん、あと何年かだし、
うん、本当だよね、あだろうね。
したら、うん、する旦那と二人で毎日。
それ言うね。楽しいよ、旦那と二人は意外と楽しいよ。
そしたら私はね、ほっぺをくっつけ合うわ、うん、マッサンとこみたいな。
違うよ、ほっぺと目だからね。
ほっぺの目、ね、と目のくぼみをくっつけ合う。
くっつけ合って。楽しいよ。うん、今日ね、うちの旦那がね、あのこれポッドキャストで話してって言ってた内容があるんだけど、どうでもいい話なんだけどさ、股関節言えなくて股関節って言ってたのやつ、今日ね股関節が痛い、股関節がってお尻を刺してたから、まあ、ある意味間違いじゃないんだけど、
ケツだからね、ケツだから、あ、そう、なるほどな、ね、
それを
股関とケツの間のところだから、
股関節が痛いって言ってた、これポッドキャストでいいよ、よかったね今日のテーマが決まってって言ってたよ。
それで30分話せませんって言って
た。穏やかだね、う
ん、却下だなって言っといたけどね。そんな話はしない
で、股関節知ってるだけすごいけどね、うん、今のさ、
でも私が股関節があって言うからだと思うけど、覚えてないからね、うん、あ、お尻だ、ケツだ、股関節ってなったんだと思うんだけど、
しかも英語だとヒップだけだしね、うん、
そうだね、ヒップジョイントだね、う
ん、ヒップジョイントだもんね、うんうんうん、だからもうそれと
やっぱ一緒になるじゃない、
確実にもうこれはケツしかないと思ったんだ、
そう、う
ん、絶対ケツだ
そう、うん、っていうのを言ってくれって出たぐらいな、うん、面白いよ、
じゃあちゃんとあのその話しましたってまた言っといてください、
う
ん
う
ん、
報告しとく、ありがとう、そのテーマを与えてくれってぐらい言っとく
またあの次のネタお待ちしてます
って言っとく、穏やかでいいな、うん、本当私たち会話最近ないぐらいなんかこう、うん、あの全然忙しいみたいでさ、
あーそっかそっか、うん、でもそれもいいよね、私もお互い別々のことしてるよ、一緒の空間にはいるけど別々のことして、うん、だからいいんだと思う、
うん、うん、だから、うん、ポッドキャストで話してねなんて可愛らしい、いいな、
可愛らしいね、
大笑いしたからだろうね、二人でね、う
ん、私今日ね話一泊、息子と一泊旅行して帰ってきたじゃんさっき、
う
ん、
あ一泊だったのそれ、
うん、そうそう一泊で旅行したんだけど、うん、したらなんかあのベッドの上に私のあのティッシュが一枚落ちててペラッとね、うん、したらそれになんかこう口紅を塗った後にこうさ口紅をキュッと押さえたりするじゃん、うんうん、あのティッシュ、
抑えないけど、
そういう感じだったの、
ね、うん
うん、口紅を塗った後に押さえた後のティッシュが、うん、あの落ちてったの、私のベッドに、うん、口紅をついてて、で、まあ、
浮気、
まあ、そうそうそう、だからあなたちょっとガールフレンドこんな証拠残してますけど、うん、みたいなことを私が犬間にみたいな感じで言ったら、うん、娘があごめんごめんお母さんそれ私って言って言って、さあ、あのうちの旦那が、あ娘よお父さんの失態をカバーしてくれてありがとうとか言って
また
楽しそう、うん、楽しそう、
で、うん、お前ちゃんと証拠す隠しとけって言ってんじゃんいつもってい
う、すごいなんかショートコントみたいになって
る、ショートコントがあります
ノリだよね、
うん、いいよね、なんかやっぱ笑える家族っていいよね、何だったかな、うん、すごいいいクォートが格言があったんだけど、あそうだ、平和はスマイルから始まる、マハトマガンジーだったかな、変態のマハトマガンジーか、
あじゃあスマイルすると平和が来るよってことね、
うん、そうそう、だからすごい平和戦、ね、平和のために戦争しようとかじゃなく、うん、笑顔から始まるっていうのを見た、
うん、でもそれよくあるね、笑、面白いから笑うんではなくないぞ、うん、笑うから面白くなるんだって言ってね、あるもんね、
うん、笑う角には
服着たるっていうもんね、うん、
それもいいよね、うんうん、あと英語では Happy Go Lucky っていうね、ハッピーでいるとラッキーが寄ってくるよっていうね、
へえ、うん、初めて聞いた、へえ、それも使おう、使おうってどこに使うんだよ、
どこで使うの
こういうネタの時にね、こういうネタの時に使う、
本当にね
ネタ帳を作っとかなきゃ、
本当だね、うん、まあだからまあ自分でちょっと笑顔でさらにハッピーでいて、うん、いい運を ね本当だよ、うん、でも日本語でもそれを言って英語でも言うからさ、
うん、言うからね、
いろんな国で似たような多分
あるんだろうね、
あるんだろう、ことわざ格言がさ、だから本当その通りだと思うから ね
今週も私たちさんに、そしてこれを聞いてる皆さんに幸あれだよね、
あれそうだね、ニコニコしてハッピーで、うん、幸福を呼んでいきましょうということで、今日も皆さんのお耳をお借りしました、どうもありがとうございました、ゆっくり言ったけど
ありがとうございました、
Thank you, thank you、 ただ一人だけ家へ帰る、見ていろよバンプはこの僕が一番、踊りなど場所ではないんだよ気分、あ本当だよね、気分、そういう環境は先に自分が作るれよだね、感情で気分を先に上げるのは自分だぞっていうことだよ。
誰の歌なのこれ、誰のなんて言ったですか、
フィンガーファイブでしょ、
ファイブの
あこれや、ごめんごめん、また忘れちゃってるそれさ、
ね、まあ、そんなことですよ、
ちょっとあの、うん、カバーアルバム出したらいいね、カランプリ、
いい勝手に出しても、うん、
あの怒られない程度にね、
あそっか、
うん、そうね、
はい、また楽しみにしていてください、いろいろね、これやったらあれやったらってやらないじまいのことだらけのサボ妻ですけどね、これからもどうもどうぞよろしくお願いします、
よろしくお願いします、
Thank you, thank you、
最後まで見てくれてありがとう、いいねボタンとチャンネル登録
よろしくお願いします。